ニュースポーティファイ、前回からの続き。
じゃあ最後のワードいきましょう。最後のワードはセカンドキャリアです。
セカンドキャリアね、それこそ冒頭でもランナーさんのお仕事事情についてちょっとね聞いていきましたけど、まあ、それこそ実業団を辞められた選手、またはまあプロに転身して、もうプロに転身したってことはね、会社の雇用もなくなってるんで、もうそれこそ引退後っていうところはね、自分でまた切り開いていかないといけないと思うんですけど、なんかその辺どうですか、今のランニング会は。
結構今実業団卒業したりとか箱根駅に出た子たちのセカンドキャリア相談される機会とかもあって、やっぱりそのみんなと同じことしてても良くないじゃないですか。やっぱ私とかやっぱお城っていうコンテンツがやっぱ一番好きなことからランニングっていうのをかけ算みたいな感じだったんで、やっぱりそういう自分だけの強みっていうのがあった方がいいかなっていうのと、あと最近やっぱ最近というかランニングを通して仕事しててやっぱ思い、ただランニングでお金を稼ぎたいというよりもランニングとかを通して何を伝えたいかっていう思いをすごい自分で持っとくと、やっぱそれがだんだんつながっ、お仕事につながっていくなっていう実感があるので、ただ単にみんな足速いで速くしてコーチしてお金稼ぎたいじゃなくて、その先に自分の思いがどんな風になるのかっていうのを持ってることがめっちゃ大事やなって思いますね。
まあ、一番ね、こう誰でも取り掛かれるというかね、走るってどこでもできるし、誰でもできるし、一人でもできる、一番まあ身近なスポーツでもあるじゃないですか。結局ね、それをどういうふうにしてこう魅力を伝えるとかね、ランニング通して何を伝えるみたいなのがすごい大事ですよね。
私が大阪城でやってるのは、超入門って言って、もう高校生以来走ってないような方を受け入れれるランニングレースもしてるんですよ。やっぱみんなランニング始めようと思って調べても、やっぱサブ4対策とか、フルマラソン完走コースとかっていくらでもあるんですけど、多分ランニング始めたい方ってそこまで多分深く考えてない人多いと思うんですよね。走ってみたい、え、けどどうすればいいの、え、でもフルマラソン走らなあかんのみたいな、調べたら教えてほしいけど、っていう方とか向けに私はランニングを始める一歩をすごい広くしたくて、もうどんどんハードルを下げて下げてやりたいんで、ランニングを楽しいことから始めさせてあげたいっていう思いもあって、そういうコースを大阪城でやってて、大阪城クイズとか出しながら回ったりしてるんですけど、やっぱ
何を伝えるんですか。でも一番初めのその人たちにこうランニングの楽しさとか、
なんかね、その5キロぐらい走るんですけど、多分何にもしてこなかった方って5キロってすごい長いじゃないですか、だけど喋りながら走ると、今実はもう3キロ走ってますよって言ったら、嘘みたいな、もう3キロ走ったのみたいな。だから本当喋りながら走ることは楽しいっていう単純な思考回路にまず最初はつなげていきますね。
そうか、 LINE グループとかトークしながらとかもできますしね、今ね。
そうです、そうです。
ああ、そのテクノロジーは面白いな。喋りながらめちゃくちゃやりながら、あそこの茶屋寄った、茶屋とか寄らないか、喫茶店
カフェ寄ったいつの時代ですか
江戸かっていうじゃん。面白い、ね、
でもそういうなんかこう久しく走ってない人たちがこう走りたいって思ったこのきっかけとか動機って何があるんですかね。
大体やっぱ健康診断きっかけが多いですね。もう皆さんやっぱそう、お医者さんから走れって言われたとか、女性はもうダントツ産後ダイエット多いんですけど、男性は皆さんメタボがきっかけってもう8割ぐらいメタボですね。
なるほど。
結構エリートランナーさんとかも昔やっぱ20キロ太ってたとかめっちゃいらっしゃいます。
なんか正しい走り方ってやっぱあるんですか？簡単な正しい走り方って。
あります、あります。すごい簡単な走り方があります。それとかも皆さんやっぱ走るって一番簡単なのに多分難しくて、本当に漫画みたいに腕振り前でする人とかいるんですよ。それ走れるんかなみたいな。そういう方とかにもすごい簡単に走れる方向を教えてあげれば、あ、こんな簡単に走れんねんや、みたいな感じでも気づいてもらえるんで。
まあ、実際僕もね、ずっとスポーツやってきてますけど、ランニングの走り方って知らないですもんね。どういう風に走ったらこう長距離走れるかとかわかんないですもんね。教えてほしいです
か、
ね、
確かに。そういうのやっぱり SNS とか見れば教えてもらえるんですか、それともなんか指導をしてもらえるんですか、キャッスルさんから。
そうですね、来てもらえたら。もう全然文章でも伝えることはできるんですけど、やっぱりそれぞれの骨格とか癖とかあったりとかするんで、会えた方がやっぱり指導はしやすいですね。
なるほどな。じゃああれですね、なんかキャッスルさんの広がりってとてつもなく広いような気がしてて、なんか普通にプロとしてこう走ってる方たちとかも、なんかクライアントとか何もいなくなっちゃった時に、なんかこう道に迷った時にキャッスルさんのところに行けば、なんか開けるような気がしますよね。楽しくやればいいじゃんみたいなとこから始まるし。
そうです、そうです。
なるほど。これがきっかけになるプロランナーの方もいらっしゃるかもしれないですね。
まあランニング界ってね、それこそなんかこう さっきキャッスルさんも言ってましたけど、まあ、こう閉鎖的じゃないんですけど、うん、まあ、真面目な方もそれこそ多いんで、こう、あんまりこう発信をしたりとか、まあ、なんか表に出るとか、まあ、それこそテレビに出るとか、っていう、こう、イメージがやっぱない。だからオリンピック出てメダル取ったけど、意外に一般の人みんな知らないとか、
うん、
まあ、昔言うとね、こう、有森裕子さんとかね、こう、ある程度こう、Qちゃんとかね、こう、有名な人何人かやっぱいましたけど、それ以外にもすごい人いっぱいいるのに、そんなにみんな知らない。で、かといって SNS もバンバン発信してるから全然してないみたいな感じで、まあ、結構こう、せっかく自分のやってきたキャリアっていうのを、まあ、もったいないじゃないですけどね、なんか、活かしきれてない人も多いんで、なんかその辺ね、まあ、それこそキャッスルさんなんて、プロでも記録持ってるわけで、オリンピック出たわけでもないのに、8万5千人フォロワー集めてるわけなんで、そこにもしオリンピック元メダリストついたら、これね、何万人行くんよみたいな話になるじゃないですか。
そうっすよね。もったいないっすね、だからね。
その辺はね、うまくこう、キャッスルさんの発信通して、なんかそれこそセカンドキャリアじゃないですけどね、ランナーさんたちの道しるべになったらね、それもかなりこう、業界貢献になると思うんで、まあニュースポとしてもね、なんかその辺こう、アプローチできたら、ランニング界も面白くなるのかなと思いますけどね。
そうですよね。まあいろんななんかキャッスルさんが、地方に行って大会を運営するにあたって、ニュースポさんが、なんか実況とか中継とかに行って、みんなが聞けるようにしたりとか、うん、なんか喋り合ったりとかするとかっていうと、どこでも巡業回れそうですね。
そうですね。ランニングイベントとかはね、うん。
すごい広がりがあって面白いな。やっぱ楽しい。
ランナー人口もすごい増えてますしね、今。
そうですよね。
特にコロナ禍でやっぱり一番増えたのはランニングの人口って言われてますしね。
一人でできるからね。
うんうん、
一人でできるスポーツがめちゃめちゃ伸びましたよね、このコロナのこの2年で。
確かにそうかもしれない。はあ、なんかちょっとつきませんけれども、今回この辺にしときましょうかね。
そうですね。かなり広がりつつ盛り上がりつつ。
そうですね。
第2弾にもいけそうなぐらい
ではありましたけれども。ミスキャスティングですよ、俺。広がりすぎですよ。
まあでも今後はね、この、チャンネルでもこう、キャッスルさんがメイン MC としてまた。はい、はい。やっていただけるんで、まあ、ご自身の話もしつつ、いろんなね、アスリートの話も引き出してもらいつつ。
そうですよね。スポーツの原点といえば原点ですもんね、走るってね。その人がやっぱアンカーマンになって、いろんな広がりを見せるっていうのは、ある種、この番組の根幹かもしれないですね。
そうですね。まあ、一番、どの競技やってる人とも一緒にできる競技、ランニングなんで。意外にね、こう、いろんな競技やってるアスリートって、一緒にその競技やるって難しいじゃないですか。
そうだ。
ランニングって、どのアスリートとも一緒にできるんで。
ずるいキャッスルさん。
共有できるんですよ。
もうすごい今してやったりの顔してたもの、今、ズームで伝えると。でしょみたいな感じで。またぜひ次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回はですね、マラソンランナーのキャッスルひとみさんでございました。ありがとうございました。小沢さんもありがとうございました。
ありがとうございまし ました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
ニュースポーティファイ、今回はここまで。また次回お楽しみに。